この時間ガーデニングラジオをお送りしてまいります。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクターの牛ちゃんこと牛迫雅秀さんがお答えくださいます。ご一緒してくださるのはサンダグリーンネット代表の田塚明子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、このガーデンラジオ、いつもこう季節にぴったりのお話をいただいて、はい、問題点などを後ほどご紹介する、牛迫さんに解決していただきますが、はい、今日はちょっと打ち合わせで伺ったら、ね、どちらかというとちょっと苦手なでもこの時期、ね、はい、被害に遭われる方もいらっしゃるという、
はいはい、本当にあのこの時期にお話ししていただくのにタイムリーなお話でなんだろうなと思って、はい、あの以前に主人がね、あの T シャツ1枚で庭でうろうろしてるんですね、
まあ、でもこの時期ですからね、
はい、当然ですね。私たちなんか半袖で庭出ませんけれども、
あ、そっか、
はい、でもまあ男の方はね当たり前なの で、はい、でその時にね、主人がねやたらと痒いって言い出して、で何が起こったのか、はい、あの T シャツめくってみると背中一面に赤い点々がいっぱいあって、ジンマシンのようなんですよね、はい、え、何やろうって原因分からへんし、うん、であの皮膚科に行ったら先生が見て一言、茶毒ガにかぶれたねって言われたんですよ。
茶毒ガ、
はい、で茶毒ガっていうね、今門垣さんもえっておっしゃるけど、
初めて聞いた名前です
ね、はい、茶毒ガって私も聞いたことなかったですし、ただちょっと思い当たるのはお隣のあのとの教会にね、お隣がサザンカ植えてらっしゃって、
はい、
でそこにいっぱい毛虫がいたんです。
あ、
でその毛虫をあの向こう側からではあのお薬が届かないんで、私の方からこれあの殺虫剤かけとくねって言って、のまま安心してたことは
全部落ちたので、
はい、でまあ茶毒が調べたらそれがそうだったんですけど、まあ、まさかそんなことになると思わなかったのでね、あのまあ、殺虫剤巻いた時点で安心してしまったんですけど、これが相当厄介な女だということが、あ、まあ、後々分かってきたんですけど、
そうなんですね、
はい、でもちょうどこの時期にとっても皆さんお困りじゃないかと思うので、牛迫さんにぜひあの、ね、はい、まあ、予防と、
ね、
もし、ね、刺されちゃった時どうしたらいいのかとか、はい、いろいろお聞かせいただけたらと、ね、思いますよね、
はい、じゃあもう早速お話を伺っていきましょう。牛迫さん、
あ、こんにちは。
こんにちは、はい、今月もよろしくお願いいたします。
今
オープニングでもお話
し
出てきました茶毒が、はい、なかなか厄介なものみたいですね。
そうですね、はい、
ちょっとじゃあご紹介いただけますか。
はい、はい、ですね、茶毒がというのがまずあの、はい、茶毒が、
はい、
これあの、茶っていうのがこうお茶の、
あ、はいはい、
ことなんですね。 茶、はい、
あの、まあ、茶色じゃなくてお茶の方の、
お茶の、そうですね、はい、あのお茶の木に、はい、つく、まあ、名前の通り毒がなので、あ、まあ、毒があるがですよね、
はい、
はい、なりまして、で、家庭ではですね、同じお茶の葉とお茶の木と同じ仲間が、はい、いわゆる椿とかサザンカ、
そうなんですか、
これがね同じお茶の木の仲間になりまして、はい、これにね結構その茶毒がっていうのがつくんですね、
蚊、
の幼虫ですね、
はいはい、
で、これがですね、まあ、あの今辰香さんもありましたけれども、あのかぶれちゃうんですね、これがね、
なんかこう想像しただけでもかゆみも結構強いんでしょうね。
あ、そうですね、であのこれがですね、はい、あの茶毒があって、まあ、ひょっとしたら見たことある方もいるかもしれないんですが、あ、まあ、いわゆる毛虫になりまして、
はい、外観は毛虫ですね、は
い、なので、まあ、全身にこう毛がいっぱいついてるんですが、
色は何色なんですか。
まあ、何色、まあ、白っぽい、最初は、ね、白っぽいんですけど、だんだん大きくなると黒い斑点がついてくるような感じなんですが、はい、これがですね多分見たことある方だとご存知なんですが、塊でいるんですね、葉っぱに
塊で、
はい、整列してもう何十匹と塊でついてまして、はい、で厄介なのがですね、この、まあ、名前の通り毒があるんですが、はい、この見た目は毛虫なので毛に覆われてるんですが、うん、このここの毛には毒がなくてですね、
毛には毒がない、
はいはい、なくて、あの実際にあの毒針毛というですね、あの長さでいうともう本当 0.1 ミリ、
短いですね、
すごい短いで、あの透明な針みたいなものが、はい、実は体の表面にだいたい数十万本いっぱいこうありまして、
そうなんですね、
でこれがですね非常に抜けやすくて、
はい、
ポロポロ落ちちゃうんですね、
ええ、
でそこにあの痒くなる成分が入ってまして、
はい、
でそれが人の、まあ、皮膚に触れると、
ええ
まあ、痒みの元になるということですね。
なるほどね。じゃ あ, あの極端に言ったらその毛がある場はまだ大丈夫だけど、その毛の下にあるあの本体、体のところについているこれが独身毛って言いますか、
そうそうそう、ものがじゃもう目に見えないぐらい
小さいんですけど、はい、
これがですね、あの、まあ、もちろん、ね、茶毒が直接触っちゃうとね、そういうかぶれちゃったりっていうのもあるんですが、はい、今言いました通り非常に落ちやすい抜けやすいものですから、あの近くを歩いただけでもね、かぶれちゃうことがあるんですね。
そうなんですか。
そうなんです。
じゃあ抜けやすいので、それがふわふわと飛んでくるみたいな感じですか。
そういう
か、
そういうことね、なので風で例えば木が揺れたりして、でその下をうっかりよくそばを歩いたりすると急に痒くなったりってことがあるんですね。
いや、椿とかササンカというのはお花自体は終わりましたけども、その近くに行くことが葉っぱにつくわけですね。
そういうことね。椿サザンカってまあ常緑樹なので、
そうですね、
つくんですけど、この茶毒蛾がだいたいちょうどあの梅雨明けの時期、
はい、
初夏の時期と、
ええ、
あとね秋、年2回発生するんですね、その幼虫が、
はい、梅雨明けと秋と、
秋と、はい、はい、でなのでその、まあ、よく街路樹とかで、
ええ、
あのサザンカ椿がこう茂っていて、はい、まあ剪定してちっちゃくなってればいいんですけど、
ええ、
ちょっとこうどんどん大きくなってきて、こう道路までこうはみ出てるような、はい、ちょっと歩くときにちょっとこう避けながら歩かなきゃみたいな場所でうっかり、はい、
あの触れてしまう
ことがあるということですね。
あ、なるほどね、はい。じゃあそれはどのようにまずは予防すればいいでしょうか。
そうですね。で、もう近づかないと。
もちろんそうですね。
で、あと最初に言いました通りの、あの塊で、あの葉っぱにこうね集団でくっついてますんで、はい、そういうのを見かけたら、まあ、もしお家の生け垣とかで見かけた場合にはもう葉っぱごと剪定で、その時も手で触らない、
はい、
もうとあの葉っぱごともバチバチ落として、でほうきでかき取って捨てちゃうぐらいな感じで、
はいは
い、とにかく触らないということと、
はい、
であとはですね、まあ、もしうっかり触っちゃった場合も、痒いからといってこうかきむしってしまうと、その針がどんどんめり込んじゃいますので、まずはセロテープとかでね、ペタペタペタと、
あ、粘着性のもので、
粘着テープで、はいはい、していただいて、なるべく針を取り除いて、で、あとはあの冷水で水でちょっと洗い流すような、はい、石鹸で洗いながら、
はい、
洗い流すような感じにしていただくとかなり取れると思いますので、
そうですか、
はい、
はい、
でそれでもうっかり痒くなっちゃった場合は、これ実はその痒みの成分ってあのヒスタミンとかっていう、あ、まあ、要はあのアレルギーを引き起こすような成分、はいはい、であのよく抗ヒスタミン剤ってあの痒み止めの薬、
いただきますね、
ありますよね、
はい、
あれがまあ全般的に効果がありますので、
はい、
まあ、そういうあの痒み止め、まあ、本当に普通の市販の、
はい、
あの抗ヒスタミン剤みたいな痒み止めで十分収まりますので、
そうですか、
はい、そういうのをちょっと塗っておいていただくとかね、
はい、
していただければと思います。
はい、であの先ほど前半のオープニングであの田塚さんのご主人が、
はいはい、
あのかぶれてしまった前の段階で、うん、一応やっつけてはいましたよね。あのこう噴霧した状態っていうのはああいう形でしかこう除去はできないんですか。
あ、ね、茶毒蛾自体は殺虫剤で、はい、あの十分退治はできるんですけれども、その毒針も、まあ、毒針ですね、うん、それがちょっと厄介なのが、はい、ね、まずね、成虫がこう卵を産みますよね、
はい、
そうするとこの成虫のお尻にもついてるし、卵にも実は針がついてるし、あとまあ幼虫の体毛にも体表面にもついてるんですが、これはね、脱皮をして虫って大きくなるんですが、
はい、
脱皮したカスにもついてるんですね。
あらゆるところに、
あらゆるところに毒針が残っているので、はい、薬剤で、まあ、退治はもちろん必要なんですが、合わせてあの取り除くと、なるべくその場から取り除くと、
取りたいですね、
いうことが大切なのと、
はい、
あとはですね、まあ、ちょっと変わったあの資材としては、その針を固めちゃう、なんかこうノリみたいなエアゾールがあるんですけれども、でもそれをシューッと巻いてもう針が飛ばないように固めちゃうっていうようなものも、はい、商品も販売されてますので。
そうですか、
はい、なので、まあ、虫を退治するというよりは、そういう針が飛ばないようにっ ていうふうに、するようなものもまあまあありますので、
はいはい、それは製品名で言ったら何ていうものですか。
あ、製品名は言うと自分もよくわからないんですけど、はい、あのそういうものが一般的には市販されてますので。
そうですか、はい、わ、はいはい、かりました、はい、いやなかなかあの厄介なもの で、ね、この時期にあの皮膚科の先生がパッと見てすぐおっしゃるぐらいだから。
あ、そうですね、もう、あの、ある意味季節の風物詩というかですね、
嫌な風物詩。
初夏と秋には、まあはい、特に要注意な、あの害虫になりますので。
うん、じゃあなるべくあの、うん、肌が出るような状態で自然の中に行くのはちょっと危険かなということですか。
そうですね、まあ、あの茶毒蛾に限らず、いわゆるあの毒虫みたいなものがね、ちょうど梅雨明けぐらいから活動が活発になりますんで、まあ、なるべく特に、まあ、山とかね、キャンプをするときとか、あのだけではなくて、こう原っぱで遊ぶような場合もですね、ちょっとできれば、あの肌の露出は控えめにしていただいた方が、それかぶれ対策にはなるかなと。
そうですね、はい、小さいお子さんもね、本当にいろんなものに興味を持たれるので、
変わっちゃいますから ね。
そうですね、そんな時にはもうすぐに、さっきあの、うん、お水でこうな洗い流せばとおっしゃってましたけど、はい、
そう
ですね、じゃあ外遊びなどした時にはもう、もうこの時期ですから汗も汚れも落とすつもりで、ちょっとシャワー浴びた方がいいかもしれませんね。
まあ、まずあのそのもし外でかぶれて痒くなっても、まあ、すぐにちょっとかきむしらないようにしていただいて、はい、でなるべくこうペタペタとセロテープみたいなもので、その患部というんですかね、そこちょっとペタペタしていただいて、あと近くに水道があればそのままちょっと洗い流すと、あと、まあ、あの軟膏を塗っておいていただくとかね、まあ、そういうのも有効ですということで。
じゃあ今お伺いしたら、外にいました、なんかこう虫刺されるみたいに痒い出てきたら、そこは粘着性のもので、そこをまずはトントントンとして、いわゆるその毒のある針を取って、
なるべく取り除いて、
で、そうですね、その後は水洗いができる場所だったら水洗いをして、
はい、していただいて、はい、
そしてあの市販されている抗ヒスタミン剤という、
あ、そうですね、いわゆるかゆみ止めみたいな、
かゆみ止め、
はい、
ま、あのこれも薬剤師さんもよくご存知だから、
あ、まあまあそうです ね、あの多分もう時期的に、はいはい、お店というか薬局ドラッグストアで普通に販売もされてますので、
だからまあ痒みはきついし、あのいろんなところに厄介にいるけれども、あのその後の処置としては難しくもないということですね。
そうですね、はい、そんなに慌てずでいいと思いますので、
はい、わかりました、はい、あのお時間がちょっと来たので、あのこの時期その茶毒が以外でなんか気をつけなきゃいけない虫がありましたら教えといていただけたら嬉しいんですけど
そうですね、まあ、あの、あれかな、カメムシとかかな。
あ、カメムシ、はい、なかなかの匂いが強いですけど、
カメムシもね、あの家の中に入ってきたりとかすることありまして、まあ、匂いがね特徴的なんですが、あれもね、あのいわゆるうっかり触ると匂いもさることながら、はい、あのその匂いの成分自体が、まあ、いわゆる刺激性のある成分なので、
そうなんですね、
なのでそのカメムシ、例えば触った手で目をこすっちゃったりすると、
はい、
炎症の原因になりますので、まあ、なるべくこれも素手で触らないように気をつけて、
はい、
であの、まあ、カメムシの場合はね、カメムシ用の殺虫剤なんていうのが市販されてますので、
はい、
まあ、そういうもので、まあ、ちょっと離れたところから対峙していただくのがいいかなと。
はい、わかります。やはり洗い流すのも有効的ですか。
そうですね、カメムシなんかの場合もそうですね。
そうですか、わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、じゃあ最後にリスナーさんにいつものようにメッセージお願いいたします。
はい、まあ、梅雨が明けて本格的にこう夏になってきますと、まあね、あの前例年酷暑猛暑と言われておりますので、あの園芸作業などをするときもですね、ちょっとそういったあの暑さ対策忘れずに、あの気をつけながらしていただければと思いますので、
ありがとうございます、はい、ありがとうございます、また来月もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
失礼いたします
、はい、いや今牛坂さんから詳しくお話をお伺いしました、はい、改めて痒くなってきたところですが、
そうですよね、
でもね伺ってるとサザンカとか椿っていうのは、
はい
は
い、
あのお花の少ないこの寒い時期から初夏に、はい、あの春にかけてね咲いてくれるから、はいはい、結構生垣とかでも見ますよね。
そうなんですね、やっぱり常緑だってことがね、
そうです、
あの生垣にはとってもこう多用されているので、
う
ん、
そうですね、
まあ本当にそのお子さん集まる幼稚園、うん、保育園、 はい、学校とかそんなところでね、お花も咲くので使われていること多いですし、一般の家庭でもね結構あると思うんです。
そうですね、はい、だからこの茶毒蛾というその名前自体は知らなくても、はい、もしかしたら刺されたりとか、はいはい、目にしたことはあると思うので、
うん、そうですね、
まずはもう触れないようにする、
はい、まあ、さっきのお話で近くを通っただけでもっていうふうに ねおっしゃってたので、はい、まあ、ここ生垣あんまり飼ってないしぼうぼうやしと思ったらあんまり近くに寄らないって大事かもしれないですね。
で、まあ、もしお家の中にそういうのがあれば、はいはい、さっきおっしゃった珍しいその固めてしまうという、はい、そういう殺虫剤もあるみたいですね、
はい、まあ、調べてもらったら出てくるかなと思うの で、うん、そうですね、ただやっぱりわざわざそれで、ね、固めなくても、さっきおっしゃってたみたいにまずは殺虫剤をかけて退治することと、はい、あと葉っぱごとっておっしゃってましたけど、
ね、
もう私もう枝ごと落としました。
袋持
っていっても枝ごともどんどん
散らないように、
はい、もうハサミで挟んだままどんどん袋に入れていってね、もうおそらく一回経験があればこれ気をつけないといけないんだってこと、ね、ただあんな小さな本当に集団でいるっておっしゃってましたけど、
はい、大きさどのくらいですか。
1センチ足らずなんです。
並んでる塊がですか。
いや一つ一つがそれがもう何十匹というか、もう100ぐらいの単位で塊でいるんです。あっちの葉っぱにもこっちの葉っぱにももうびっしりついてるんですね、はい、その一匹に数十万の独身毛を持ってるっていうのは、ね、ちょっともうびっくりですね。
まあ彼らにとってはそれが自分を、ね、敵から守る、ね、術ですからね。
それにしても厄介ですよね。まあでもね、門垣さんも途中でお話しされてましたけど、おそらくもうドラッグストアとか外科の先生とか、はい、皆さんもよくご存知 で、ね、あ、またかみたいな感じなんでしょう ね、 ね、
だからまあ、もちろん刺されたらとっても痒いのが強いっておっしゃってたけど、うん、ちゃんと処置としては抗ヒスタミン剤をつければ落ち着く、ね、ご主人はどのぐらいで治られる。
うち主人は多分ね日曜日になって月曜までお医者さん開かないから一晩買いちゃったと思います。
薬局でもいいってことですね。
そうですね、
今のお話だと。
ただ原因が分かれば抗ヒスタミン剤っていうのはね、お家の中に皆さん持ってはると思うので、うんうん、さっとシャワー浴びてきれいにして、はい、お薬に乗っておけばそんなひどいことにならなかったと思うんですけど、ね、何が何だか分からなかったし、
ね、
最初なんか食べたものが悪くてね、ジンマシンかななんて思っちゃったので。
なるほど、それはありますよね、はい、なんかこうやっていろんな情報を知っておくって大事ですね。
本当にそうですね、
ぜひ一つヒントになさってください。
本当に、はい、参考にしていただければね、はい、思います。
そしてサンダグリネットさんからはどんなお話が今日は聞けますか。
はい、ですね、まずはもうオープンガーデンが3週にわたって、はい、終わりまして、はい、5月の30日と31日が3週目のオープンガーデン終わって、はい、
そうですね、
翌日の6月の1日に研修旅行に行ったんですね。
すごい、そうなんですか、
はい、もうちょっとね、月末にオープンガーデンされた方には申し訳なかったんですが、もう翌日の朝、はい、早朝から、
はい
はい、
どちらの方に今回は、
滋賀県米原にあります、はい、ローザンベリーっていうところに行ってましたね、はいはい、ここは観光ガーデン、もともとは、ね、観光農園みたいなスタートだったんですけれども、うん、はい、とっても素晴らしいお庭がありまして、はい、まあ、オーナーの大沢恵里子さんが以前ね、サンダの方の本ガーデンストーリーの本の、はいはい、出版記念パーティーの時に来てくださってましたので ね、本垣さん司会してくださったんでお目にかかっていただいたと思うんですが、はいはい、まあ、久しぶりに大沢さんのところをお尋ねしたということなんですが、もともとね、去年の、5月に、はい、世界茨城会議っていうのが、はい、毎年いろんなところでやってるんですが、はい、昨年は福山であったんです。
あ、そうなんです
ね、はい、世界茨城会議福島大会っていうのがあって、はい、そこで、優秀天然賞っていうのをそのローザンベリーが受賞された、はい、でそれをね、ちょうどそのローザンベリーがその天然賞をいただかれたっていうのを牛田子さんが YouTube でご紹介されてたんです、はい、で私それ拝見してて、もう本当に5月にその賞をいただかれてすぐにもう牛田子さんローザンベリー行ってらっしゃったんですね、はい、で大沢さんとずっといろんなお話をしながらローザンベリーのお庭を拝見して、でお庭のこうご紹介いただいて、いやもう来年はぜひ行きたいって、その時に思って、はい、まあ、役員会に 測りましたら、いやいいじゃないの久しぶりにっていうことで、はい、行ってきたので、
やっぱりそのどんな様子でしたか。
大体ね、バラ園として賞をいただかれるっていうと、うん、やっぱりバラが素晴らしい、
はい、
基本的にはそうなんですが、うん、ローザンベリーのバラ園は宿根草というか、まあ、草花もいっぱい一緒に植えてあって、うん、お庭として素敵なんですね。
なるほど、
バラが素晴らしいということだけじゃなくて、なのでやっぱり私たちとしたら、ね、バラが たくさん咲いてるのはすごく豪華ですけれども、はい、それをどう組み合わせて、ね、何と合わせるとお互いに引き立て合うのかとか、
それは一番の ね、 ね、
魅力ありますよ ね、 そ、 すね、そこがね、
はい、お庭として見た時のバラの位置、
う
ん、
そうですね、
他のお花とのバランスということですね、
は
い、
でやっぱり大沢さんに直接ガーデンツアーをしていただくと、うん、ローザンベリーとしてどこにこだわってお庭を作っているかっていうお話を聞けるし、ここにあるこれはこういうふうに珍しいもんなんだっていうこととか、で開園当時こうだったけれども今こうなりましたとかっていうことをね、ガーデンツアーとしてお話しくださるので、それやっぱりせっかくですから、
そうです、ね、
はい、ただやっぱり大沢さんにガイドツアーしていただこうと思うと、まあ、それなりのものをお払いしなきゃいけないので、個人で行くの時にはね、なかなか
難しい、
はいは
い、
やっぱりグループで行けば、で大沢さんとの距離が相当離れても、ちゃんとこう骨伝導ですかね、はい、聞けるイヤホンをみんなにお渡しくださるので、
すごい、
かなりの距離離れていても大沢さん耳元で話しかけてくださる、
でもマイペースでちょっとこう庭を見ていても、はい、解説は聞こえてくる、
そうです、そうです、
はい、いいですね、
そうですね、なのでやっぱりこう至れり尽くせりで、はい、十分に楽しませていただきましたね、
そうですか、はい、いいお時間を皆さん、
そうですね、
ま、滋賀県だから日帰りですよね、
そうです、はいはい、結構意外と距離があるので、もうすぐちょっと行ったら岐阜ですから、
そうですよね、
はい、なので結構距離があったんで、まあ、早朝駒ヶ谷公園にみんな車で集合して、でそこからバスに乗って帰りもそこへ帰ってこれるの で、ね、もうローザンベリーでもかなり の植物をみんな買い込んで、
売ってもいらっしゃるんですね、
は
い、
そうなんです、雑貨類もいろいろ置いてらっしゃるので、それもみんなどっさり買って、バス の、 下のね、
はい、
中にいっぱい入れて持って帰って
楽しいお時間ですね、
は
い、
そうですね、もう皆さんお疲れかなと思ってたんですけれども、うん、帰りももうバスの中大にぎわいで
そうなんですか、
もう私ヘトヘトだったんですけど、振り返ったらみんなずっとしゃべりされてましたね、
そうです、
帰ってくるまで、
それだけ刺激を受けて素晴らしいお庭だったということですね、
もう大騒ぎでしたね、
そうですか、なかなかのお一人では経験できない、
はい、
ね、グリーンネットさんにいらっしゃるとこういう研修旅行もね、
そうです、そうです、
年に一度ですね、
はい、そうですね、やっぱりもちろんね、観光ガーデンなので入場料払って個人でも行こうと思うといつでも行けるんですけれども、はい、やっぱり懇意にしてる分だけとってもこうお迎えしてくださって丁寧にお話聞かせていただけたりとか、で以前ああだったこうだったっていう話もね、うん、ありますの で、
そうです、ね、
はい、やっぱりグリーンネットと一緒に行った方が楽しいんじゃないですかね、
またこれは会員さんのお友達だったらご一緒に行ったっていう、ね、
はいはい、今回はそうでした、
ツアーでもありますよね、
うん、そうなんです、
ね、ぜひそういう機会をね、はい、広げていかれたら、
そうなんです、それでまあ体験していただいてグリーンネット入ると楽しいなと思っていただければ、うん、ね、いいかなという感じです ね、 ね、
そうですね、楽しいお時間、まずはしんどいちょっと準備しなきゃいけないっていうのがあった後の、
はい、
ご褒美という旅行 ね、
そうですね、はい、もう本当にみんなで楽しませていただきました、
ありがとうございました、また来月もよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました、
この時間はガーデニングラジオをお送りしてまいりました。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクターぎゅうちゃんこと牛迫正秀さんがお答えいただいております。皆さんからのお悩み、質問などお待ちしております。ご一緒してくださったのはサンダグリーンネット代表の田塚明子さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。